今日は創世記の21章1節から13節までです。創世記の21章1節から13節。主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じられた通り、8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。その子は育って血離れした。アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催した。その時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかしはしための子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。非常に長かったですね。やっとアブラハムとサラに男の子イサクが生まれました。その間に非常にいろいろなことがありました。約束が与えられたの最初に、神様がアブラハムにあと大いなる国民としようと言われたのは75歳の時でした。でそれから85歳ぐらいの時でしたか、それまでずっと共に歩んでいたんですけど、85歳から13年の間、空白の13年があり、そしてアブラハムが99歳の時にいよいよあなたの名をアブラハムと改めなさい、あなたを大いなる国民としよう。本当に信仰の歩みはですね、神様はあなたを祝福するとあなたに大いなる国民としようというその約束が与えられたら、もうすぐその約束が次の日とかすぐにも成就するものではなく、神様と従順と服従のそのやり取りがあるわけです。その神様に対する従順と服従が一歩一歩積み重なっていけば、だんだんその祝福の約束が明らかにされて、より具体的になって、より目に見える形になって、そうしてついに与えられるわけです。昨日の箇所ではアブラハムは最後のその取り扱いを受け、もう世の中の慣習、世の中では嘘も方便という言葉もありますけども、しかし神の民にはそれは許されない。世の中においてはアブラハムとサラが 姉妹である兄弟姉妹であるというそういう関係で通すことによって世の中ではうまく渡り合っていけるけれども、しかし神様のその約束はそうではない、ね、兄弟姉妹どうして兄と妹の間に子供が生まれるでしょうね。アブラハムとサラはそういうふうに世に対しては告白していましたが、そこを最後の最後で正されて、もはや世の慣習、世の秩序によって従うのではなく、神の御言葉の通り、神の義の通りに歩むべきことを最後に示されて、そしてそこが正された時、いよいよこの遺作が与えられたわけです。アブラハムがこの生まれた子にはもう神さんからあらかじめ言われていた通り、イサクという名前、すなわち彼は笑うという意味です。イサクは笑い、この名前をつけました。そして神さんから命じられた通りに生まれてから8日目に割礼を施して、もうこの子は神の民であると、神さんの約束によって生まれた、そして神様の約束を守るために8日目に割礼を施しました。この時アブラハムは100歳、サラは10歳年下ですので90歳でした。とてもありえないことが起きました。神様は命の主です。命は神様が計っておられます。神様が命を産ませると言われたのであれば、たとえ90歳の女でも子は産みますし、たとえ子を産む盛りの年齢の女性であっても神様の時でなければ子は産まない。神様は命の主です。命は主が計り合う、測っておられる、おられます。サラは6節でサラは言っております。ここで新改訳ではですね、神は私を笑われました、聞く者はみんな私に向かって笑うでしょうと、まあ、しかし、ここの、まあ、より正確な訳はですね、神は私を笑うようにさせてくださいました。だから神様がサラを笑ったのではなく、神様がサラをして笑うようにしてくださった。サラに笑いを与えてくださった。韓国語ではそうですか。そちらが正しい訳です。また聞く者は皆私に向かって笑うでしょうと新改訳であるんですが、しかしこれも、違います。聞く者は皆私と共に笑いを共にするでしょうですね。韓国語もそうです。あ、中国語はそうですか。韓国語ももう一度日本語の、まあ、正しい訳を言いますと、神は私を笑うようにさせてくださいました、聞く者は皆私と笑いを共にしてくださいましょうということです。本当にサラの喜びを見ます。サラの穏やかなその平安、やっと与えられた。もはや自分を誰も蔑む、子を産まない女だと後ろ指さすことはない。長年の間もうその蔑みを受けてきた、子を産まない馬爪としての蔑みを受けてきたのが、もはやその恥が払拭された。神様が与えてくださる、与えてくださると言っておきながらなかなか与えられない、その心配も焦りもこの時解消されて、サラは本当に平安だったことでしょう。何節で彼女は言っています、まあ、何節の訳はこの新改訳の訳も、まあ、その通りです。彼女は言った、誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。周りの人たちはですね、誰ももうサラが子を産むなんて思ってもみなかったんです。夢にだ、露だに思っていなかった。でも産んだ。でしかもサラ子供に乳を飲ませてるんですね。90歳の女性でも乳が出るんです。本当に命の主は 素晴らしいですね。そして、イサクはすくすくと育って、そしてある時血離れを、しました。まあ、当時の血離れ、現代の、この、アラブ地方の血離れは、まあ、3歳から4歳と言われているんですが、まあ、当時は2歳だったというふうに言われてますけれども、まあ、とにかくある時このイサクは血離れをして、そしてその日に盛大な宴会をアブラハムは催しました。でその時ですね、このエジプト女ハガルの産んだ子イシュマエルがこのイサクをからかっているのを、サラは見つけました。もうこの時、まあ イサクが2歳だとしたら、まあ、イシュマエルは15歳ですね。15歳の男の子が2歳の子をからかっている、まあ、これ、あるいは、ね、バカにしている、あるいは笑っている、まあ、そういうふうに訳せます。大人げないですね。まあ、ただし、長男長女でしたら経験あると思うんですけども、次男三男が生まれたらちょっと、まあ、ジェラシーを感じるものですね。母親の愛が また周りの目がそっちの方に移ってしまって、自分はなんかもう見られなくなったかのような、なんかそんな感覚を覚えます。ましてや、まあ、正妻サラから赤ちゃんが生まれたとしたら、まあ、このイシュマエルはきっとそうでしょうね。でそれで、まあ、バカにしたり、まあ、いじったり、まあ、そういうことをこのすごい年の離れた異母兄弟の弟に、そういうふうにしていたわけですけれども、でサラはもともとこのハガルに対してもう13年の間ずっと肩身の狭い思いを、劣等感を抱き続けてきた、まあ、それがいよいよ爆発してしまったんでしょうね。10節アブラハムに言っています。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。このエジプトの女ハガルはそのかつてサラをバカにした時、サラを見下した時、本当に痛い目にあって、そして従順になったんですけれども、しかしこの子イシュマエル、彼はこのイサクをからかって、まあ、その嫉妬妬みによって、もう大人げないんですけども、しかし彼をそういうふうにいじめておりました。このように兄弟姉妹を妬み嫉妬、それをしてバカにしたりいじったり、そういうことをしてしまうと待っているのは追い出されることです。サラは、まあ、きっと怒りに任せて、このはしための子を追い出してください、まあ、言ったんでしょうけれども、しかしアブラハムはこのことを非常に悩みました。アブラハムも、まあね、イサクを産んだ時は、まあ、自分の肉体的な力の頑張りによって産んだ、そして事実子ですから可愛いわけですね。私、肉の力、神様の約束に頼るのではなくて、自分の焦りとか自分のあれこれとしてしまったその行いの結果の成果物、まあ、ものっていうのは悪いんですけども、とにかく子に限らず自分が頑張ってあれこれと汗水垂らしてやってきた、構築してきたもの、それはやっぱり可愛いわけですね。しかし神様の約束によらぬそうした成果物は全て神様のものではない。それはやがて手放さなくてはならない。 それはやがて自分の元から離して、そして神様に約束されたものだけが常しえに残るわけです。アブラハムはこのことを非常に悩みましたけれども、しかしそれは神様の御心です。なぜならこの少年、このイシュマエルが一緒にいて、そして成長していくと良くない結果が見えたのはもうこれ当然の結果です。神様はあらかじめこのイシュマエルが兄弟全てに敵対して野生の野呂場のように生きる、あらかじめ言っております。まだこの時のこの15歳ぐらいのこの少年はまだその特徴が顕著に出て いなかったかもしれませんけれども、しかしそれが後に出てきた時、やはり神の民とこの奴隷女から生まれた子共存していくと全体に災いをもたらしてしまいます。アブラハムにとっては非常に辛いものでした。しかし神様はこのサラの言う通りにしなさい、まあ、サラはこの時本当に妬みと憎しみに駆られてそういうふうに言ったんでしょうけども、しかしそのサラの願いを聞いたというよりも神様の御心とたまたま一致していたから、だからサラの言う通りにしなさい。神様しかもですね、単に追い出すんじゃないんです、憐れむんです。そのハガルと、またそのハガルから生まれたイシュマエルを、なぜなら彼らもアブラハムの子であるからです。13節に、しかしはしための子も私は一つの国民としよう、彼もあなたの子だから。でそれでアブラハムは、あ、この子は追い出してもでもしっかりと生きる、決してのたれ死ぬことはないのだと確信を得て、そして、まあ、14節以降、まあ、ちょっと、ある意味ひどいことをアブラハムはするんですけども、しかしそれでもこのハガルとイシュマエルは生き延びる、神様の守りがある、神様の祝福がある、それを確信したから、そういうことをアブラハムはするわけです。神様の約束はサラとアブラハムの間の子が約束の子であるということでした。言ってみればこのイシュマエルたち本当かわいそうに見えますけれども、でもそのかわいそうな原因を作ったのはやっぱり結局アブラハムとサラでした。肉の力、肉の焦り、それで生み出す結果は結局良くないことを引き起こすのみです。人間が神様から離れて、自分の良かれでしたことは結局一時は良かったと思うけれど、しかし後には苦々しさが残るものです。神様は全能なるお方です。万軍の主です。神様を愛する者、神様に愛される者にはちゃんと備えがあるんです。礼拝の最初の、黙祷の時に読んだのは多分詩編の127編だと思うんですけども、その時そこにも書いてありますね、詩編127編ですね、詩編127編、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい、あなたが早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。アメン。ですから主の御心でない町を守っている人たちは虚しいんです。主が家を建てようと言われているのでないところで家を建てる働き、それは虚しいんです。人間はあれこれ思って、 よしここに家を建てるぞそれが主の御心だとかそういう肉の頑張りであれこれするんですけども、しかし主がそこに家を建てようと言ってるのでなければ、その家を建てる者の労苦、また朝早く起きて遅く休むのも、それは虚しいことです。主の御心に沿っている人に対してはですね、この127編の2節に書いてある通り、主はその愛する者に眠ってる間に備えてくださるんですね。ですからアブラハムとサラ、途中で焦ってあれこれと頑張ってしまいましたけども、しかし寝てる間にイサクは言ってみれば頑張らなくても寝てる間に備えられたわけですね。この詩編127編の3節以降はこう書いてあります。見よ、子供たちは主の賜物。そうです、子供は主からいただくもの、胎の実は報酬である。若い時の子らはまさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることはない。確かに若いうちに子供を産んでおくことは、後には、勇士の手にある矢のように頼もしいものですけども、しかしアブラハムとサラは若い時の子ではありませんけれども、でも彼ら約束の子です。主の御心が注がれた子たち、主の約束があるところに私たちはまさしく勇士の手の矢よりもはるかに強い神様、万軍の主の守り、万軍の主の御心、それがあるのであれば神様の約束がある人は強いです。いかにその子がいなくとも、主は不妊の女よ喜び叫べと、そういうふうにイザヤ書でも叫んでおります。このハガルはですね、結局奴隷、女奴隷でした。そして肉の頑張りによって産みましたけども、しかしその肉の頑張りによって産んだ子は結局奴隷は奴隷であることには変わりません。もう一箇所、ガラテヤ書のですね3章ガラテヤの4章ですね、ガラテヤの4章の21節からお読みします。ガラテヤ4章21節、律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか。そこにはアブラハムに2人の子があって、1人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ、子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく、 自由の女の子供です。アーメン。女といっても二通りの女があります。一つは奴隷の女、もう一つは自由の女。奴隷の女は肉の力によって子を産みます。サラがそういうふうに、考えついた当初、もう自分は年を取ってる、でハガルは若い女的に、そういう力がある、でそれで、そういうふうにしました。で一時期はこの女奴隷のが子供を産んで、一時期はもう立場逆転でこの女奴隷のとまたその子がもうサラをしのいではるかに強いと思いましたけれども、今この世の中を生きる皆さんも同じような法則のうちに生きています。この世の中においてはやっぱり肉体的に力が勝っているもの、また、若いとか美しいとか、そういう方が強く、そしてまたのさばっているかのように見えますけども、しかし神様の約束に従って生きるものの方が最後は残るんです。そちらの方が神様の御国を継ぐんです。神様の相続財産を継ぐんです。それは信仰によって歩んでいればです。信仰から離れて自分の頑張り、自分の思い、自分の知恵によって生きるのであれば、結局はこのハガルのようにまた奴隷の生活になってしまいます。しかし約束の女サラは自由の女であり、またサラから生まれる子が神様の約束の子です。皆さんは奴隷の女から生まれる子でしょうか、それとも約束の女から生まれる子でしょうか。アーメン。そうです、それには信仰が必要です。奴隷の女の子は肉の力で生きる、約束の女の子は信仰によって生きる、ただその違いです。もし皆さんが神様の祝福の修行を受け継ぎたいのであれば、どうか自由の女の子、すなわち信仰によって生きるものとなってください。もちろん肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害します。イシュマエルがイサクを迫害したように肉のものが信仰のものを迫害しますけれども、しかし聖書は何て言ってますか。30節、奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子と子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。アーメン。どうか信仰によって歩み、自由の女の子供として歩む皆さんでありますように。そして神様の約束の修行をイサクのように受け継ぐ皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちがただ御言葉に信頼して歩み、この御言葉が確かな約束であると信じて歩み、そして約束のものを、あなたの約束の祝福をいただくことができる私たちでありますように。肉のものは自分の頑張り、自分の手練手管でいきますけれども、しかしそのいかに強いものであろうとも、それらに打ち勝つ方法、それは自由の女、神様の約束を信じる信仰によって生きることによって、その強いお方が私たちの代わりに戦ってくださり、そうして私たちは勝利の地をいつでも歩むことができます。どうか私たちが肉のものではなく信仰のものとして歩み、このあなたが約束された祝福を受け継ぐことができますように、どうかこの私たちの歩みを守ってください。どうかこの一日の歩みが信仰による歩みでありますように。 それぞれの仕事や事業を祝福してください。家庭を祝福し、学ぶべき学びを祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。